ジオ
聖教ラボ。
皆さんこんにちは。この番組は私たち記者が聖教新聞の魅力をお伝えしていく番組です。メインパーソナリティの聖教新聞報道局ナビの助と、
皆さんこんにちは、報道局トムさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回に引き続きですね、グリーンピースジャパンの小池博隆さん、また SGI ユースの大串博子さんを、ゲストにお迎えしてお送りしております。お二人とも今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いいたします。
これが2本撮りってやつですね。ありがとうございます。
ぶっ続けで今やらせていただいております。、は
いはい、ということで、リスナーからもですね、感想をいただいておりますので、そちらをいくつか紹介したいと思います。
はい、まずはラジオネームシュウさんから。未来アクションフェスについての取り組み、趣旨が少し分かってきました。対話についての問題にどのように対峙していったらよいかについて大変よく理解できました。いつも心は20歳前後ですが、気がつけば古希を過ぎています。うわー、出席したいという気持ちを堅持しつつ、若い皆さん方の取り組みが成功するようにご祈念させていただきますとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
見守っていただいているおかげ で、
そうです、ね、
私たちも自信持ってこういう活動できますよね。
はい、
そしてもう一つ、ラジオネームはございません。まだ現役で働く職人おじさんです。今回の番組、前回のですね、
西方さんと徳田さんをお迎えした回ですね。
はい、そちらの番組は、私が説明するより聞いてもらった方が分かってもらえる笑いと思ったので、約10名にシェアさせてもらいました。アプリをダウンロードして聞きますと返事してくれた人もいて感動してます。これからもいい番組を期待していますということでいただきました。
たくさんの感想ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、リスナーの皆さんにもですね、未来アクションフェスの魅力が伝わっていっている中でございますが、今回も、立て続けてやっていきたいと思います。
はい、
ではナビちゃん、再び今回のテーマをお願いいたします。
はい、今回のテーマはこちら、未来アクションフェスへ、気候危機について考えよう後編。
よいしょ、
後編です。
後編ですね。
はい、
ということで、前回からですね、引き続いて、まあ、気候危機とは何か、またその原因等について、そして私たちにできることなんだろうっていうようなことで、お話を伺ってきました。
アクトナウについても知れましたよね。
知れましたね。
はい、
はい、
とても勉強になりました。後編からはゲストお二人の素顔にも迫っていきたいと思います。
はい、ここで、はい、なんと大事なお知らせがありまして、
はい、
この日本撮りの合間にですね、プロデューサーからですね、
はい、
ご意見がありまして、もっと気候危機を自分事として捉えられるようにっていうことで
ぎっくり
ありましたので、
はい、
もう、ちょっとこの場をお借りしてですね、私たち4人で、皆さん、リスナーの皆さんに、これでもかと、あなたのことですよっていうふうに自分事と思ってもらえるようにちょっといろいろお話をしていきたいと思うんですけど、何か大串さん、例えば何かございますかね、自分事だなって思うことって。
そうですね、気候危機やっぱり日本って四季があることってめっちゃ魅力だと思うんですけど、
は
い、
そう
ですね、特にやっぱり入学式といえば桜が咲いてるっていうのが当たり前だったと思うんですけど、
確かに
そろそろ卒業式シーズン、
はい、
もう 咲き始めているで、もう入学式にはもう散っちゃうみたいな、なんかそういうのが例年結構なってきてるなっていうふうにも思ったりして、
そうですね、
そうやってなんか季節の咲く花たちが変わってっちゃってるっていうこととか、なんか秋もほとんどないような状況になっちゃったりとか、
ね、秋どこ行っちゃったんだよみたいな感じですよね。
帰ってきてくれよって、
帰ってきてくれよ、
秋大好きだったんだよっていう、
まるまるの秋って言ってるの人間だけみたいになっちゃってるかもしれないですよね。
確かに地球的には秋っていう概念がなくなってきてるかもしれないですね。
なんか紅葉もほとんど、なんかいつ紅葉してたんだっけみたいな感じですけど
確かにそうですね。
小池さんが紅葉について、
あ、はい、あの、はい、ちょうどですね、我々もそのまさしく紅葉の問題を調査したことがありまして、
はい、
ちょうどこの前の秋だったんですけれども、実際にあの1950年あたりぐらいから、まあ、平均的なこの紅葉の紅葉日をですね、うん、いわゆるグラフにしてみると、
はい、
まあ、確実にこの紅葉になるのが、まあ、遅れてきていると、つまりどんどんどんどんこの、まあ、これまで例えば9月10月だったのが11月12月の方向に行ってしまっているというのは実際に確認できていまして、特にあの、まあ、福岡の方だとそれがより顕著になっているというようなデータもありますから、まあ、確実にこれまで、よりもですね、紅葉がまあ少なくというか、その季節的な意味で言うと遅れてきているというのはあるんじゃないかなと思います。
夏が長くなってるっていう感覚なんですかね、それは。
まあ、夏が暑すぎるんじゃないですかね。
暑すぎるってことなんですね。
ね、なんか夏が暑すぎて蚊もちょっと、
ね、蚊がいないんですよね。
嬉しいの。
それはでも、
まあ、我々にとってはね、なんか
嬉しいって言ったら蚊さんに
抑えられてみたいなねありますけど、
逆に秋に蚊が出てくるとか、そういう感じなんですか。
結構出てきてますよね。
まあ、でもこの暑すぎるのも多分問題 で、
はい、
で特にあのお子さんを持ってる方とかは多分学校でも聞くんじゃないかなと思うんですけど、もう全然エアコンが効かないと。
うーん、
で学校で勉強してても、もう汗が止まらないと。真夏日なんかだとさ、エアコンつけてても30度を下回らないとか28度以下にならない教室っていうのが、まあ、40あちこちにあるので、もうやはりそういう意味ではこうもちろんその健康もそうですけど、学力も心配ですし、
はい、本
当子どもの権利から言っても非常に課題じゃないかなというふうに思います。
なんかあの政府があの花粉症に対してこうなんか対策しようみたいな話とかちょっとあったと思うんですけど、まあ、それと一緒でなんかこの猛暑に対してもなんかいよいよ国を挙げてじゃないんですけど、もう本当にもうみんなの問題だなみたいになってきてますよね。
ですね、まあ、権利ですよね、やっぱりこのいい環境で、
うん、
まあ、自分の子供がとか自分自身が暮らすというのは非常に大事なことかなと。だからこそ、まあ、政府もあの法律改正などしましたけれども、建築物の断熱性能をまあ上げていくということですとか、学校とかそういうところで断熱をし、まあ、より良い環境を子どもたちにというのは非常に大事な取り組みかなと思いますし、実際あの、もしかしたらリスナーの方でも経験されているかもしれませんけど、学校によってはですね、断熱、まあ、回収ワークショップなんか行って地域の工務店さんと協力しながら、まあ、試し的にこう学校の断熱性能を改善するみたいなことをやってるところもあるんですね。で実際あの我々グリーンピースの方でも窓支援に入ったりとか連携をしたりするところもあるんですけど、まあ、やっぱり効果は大きいみたいですし、やっぱその中でね学んでる子たち自身がそういう断熱のことを通じて、
うん、
気候変動とかも学ぶと、まあ、すごいいい機会にもなってるというふうに聞いています。
なるほど、本当できるところではもう本当に対策というか具体的な行動がもう進んでるっていう感じですね。
ですね、まあ、あとはこれをいかに早く多く広くやるかというところなんじゃないかなと思います。
まさにアクトナウと。
アクトナウですね。
これ何ですかこれ。
アクト
ナウおーみたいな。
発音良かったから
今待ってましたみたいなね。
プロのアクトナウだった、
はい、はい、
ということで小池さん英語が流暢なんですか。
いやいやいや、ペラペラなんです。しゃべりますという程度です。
あ、だってスウェーデンの
インド
大学で、
なんかあの小池さんのそういった部分もちょっとお聞きできればと思うんですけれども、うん、なんか今まさにこのグリーンピースジャパンで今あの活動の一端をお話しいただきましたけれども、もともとこの小池さんがこう専門にされてたあの分野というか、それってどんなものだったんでしょうか。
ですね、まあ難しいと言うと変なんですけど、大学院では開発学、まあ、いわゆる国際協力とかそういう話ですよね、の開発学の勉強をしてまして、でその間にはもうすでにその、まあ、いわゆる国連関係のまあ、ユースの活動とかもやってましたから、そういう政策とか国際協力みたいなところが、まあ、私の本来の専門というか興味分野ではあります。
こうなんか想像が つくようなつかないようなみたいな感じですけども、それはなんていうかこの地球環境をベースにして、まあ、いろんなその、まあ、なんですか、地理的な要因とかも込めながらのその開発学っていうことですかね。
そうですね、なんかもう少し言うと、例えば、まあ、どういう国が発展するのかみたいなことを簡単に言うと勉強するわけです。つまりどういう条件がとか、はい、どういうその資源がとか、そういろんなまあ条件ってあるじゃないですか、
はい、
その国が成長するのに、まあ、そういうことっていろんな理論が当然あるわけですけれども、まあ、そういうことを学んだりとか。
小池さんはなんでこのなんていうか環境というか、まあ、こういう分野というかこの道を志したきっかけって何かありますか。
そうですね、あのやはり一番大きかったのは東日本大震災なのかなと思っています。
2011年3月11日ですね。
そうです、その時はまだ高校生だったんですけれども、はい、その後、まあ、大学に入って、まあ、大学に入って、まあ、先輩の誘いもあってですね、東日本その、まあ、いわゆる震災被災地に、まあ、行くボランティアバスみたいなのが神戸大学はありましたので、それで岩手県の、 釜石とか大槌そういうあたりに、まあ、何度か入ったりしました。そういう中でこう、まあ、いろんなこと見ましたし、まあ、いろんなこと学びましたが、まあ、やっぱり防ぐの大事だなっていうことで防災の活動に意識というか関心が向き、そうなってくるとやっぱり基本的に重要なのは制度、この制度をどう変えていくか、制度をどう整えるかが、こういう震災もそうですし、まあ、あらゆる危機的対応への対応力というものを規定してくるなと。そういう中で被害も決まってくるし、でも見えてくるしというのは感じました。なんでそういう中でこう制度へのこう探求心というか、制度を何とかしたいっていう思いが強くなったっていうのはあります。
これの少しあの疑問だったのは、そのあの東日本大震災でこの被災地 の, あの現場とか見られて、そこで制度が重要だっていうことを気づかれて、その後この進まれたこのまあ気候とか環境とか気候危機の問題っていうのは、まあどういうふうにこう結びついてくるんでしょうか。
そもそも開発に最初防災から移りまして、まあ、開発つまりその社会制度を整えていくっていうところのエリアですよね。でそこにまあ関心を持ったわけですけれども、まあ、その中で最初の頃は気候変動のことやってなかったんですけど、やっぱそういう、まあ、こういろんな開発分野のトピックですとか、ちょうどやってたのが都市開発に関することを結構深く携わってましたの で, でその都市開発とかの影響を見ていくとですね、もうやっぱりその都市とかそういう社会が、まあ、環境に与える影響って非常に大きいと、と同時にその環境が我々の生活に与える影響っても非常に大きいという中で、この気候の問題、環境の問題っていうところにも関心が広がっていきました。その気候や開発ってこう、まあ人によってはバラバラに見えてたりとかいうのはあるんですけれども、やはり結構深く関わってるかなと思いますし、気候変動は例えばその中で自分のこう町が一部例えば水没するとか、
はい、
台風被害とかでのその台風のこう威力を激化させたりとかいうことがまあ言われてるわけですけれども、それってそのまままさしく災害となって、それはあのいわゆる大雨みたいなこう、まあ、短期間的な災害もあれば、海面上昇なんかでこう、まあ、ゆっくり起こるような災害もありますと、
はい、
まあ、そのどちらも大きく防災に影響をしますし、それ自体がまあ我々の生活を脅かすものになるというふうに思ってます。
大串さんにもちょっと聞いていきたいですけれども、
はい、
大串さんはあの前回のプロフィールの紹介で、まあ、あの工学部、はい、あの今創価大学は理工学部ということですけれども、はい、まあ、環境に関してですね、あの学ばれてたということですけれども、なんかその辺の意識ってこう、まあ、どういう経緯であのそのまあ勉強というか分野に進まれたのかって何かありますか。
まあ、それはなんか私そんなに深く考えずに入っちゃったって感じなんですけれども、もともとなんかやっぱり理数系の方が好きだったんですよね。それでやっぱり工学部が理系だったのでそこに進もうと、で入れたのが環境共生工学科だった。もともと環境問題学びたくて入ったというわけではなかったんですけど、入って学んだら、私本当は最初ちょっと天学科違う学科行こうと思ってたんですけど、
環境
共生工学科学び始めたら、はい、いやもうこれめっちゃ大事だなということでハマってしまって、そのまんま天学科せずにそのまんま環境共生工学科にいて、環境問題学び理科の先生になろうかなというような学生生活を送ってました、
ね。理科の先生を目指されてたんですね。
なんか学部時代の研究テーマとかってなんかあったんですか。
それこそなんかすごく専門的な話になっちゃって、こういう話は私あんまり公でしたことないんですけど、
はい、ここだけ、
はい、
らしい、
はいはい、
もう教授研究室の先生とか聞いてたらちょっと怒られたかもしれないんですけど私がやってたのは、はい、生ゴミをメタン発酵してエネルギーを取り出すっていう、まあ、そういう、まあ、バイオガスと呼ばれるものを生成するプロセスがあるんですけど、うん、その中でどうしてもメタン発酵しきれずに残っちゃう発酵残渣、そういうのがあるんですよね。それも無駄にせずに、それをからも何かエネルギー取り出せないか、効率よく何か燃やしたりとかする方法ないかっていうのをやってたって、すごいマイナーな、
すごい面白い実験というかテーマですね。
そうなのでもう夜中研究室にこもってひたすら生ゴミを燃やすということを続けていた燃やしてどういうガスが出てくるかっていうのを採取し続けてた。
これが大串キャンパスライフ
大串キャンパスライフでしたね
面白いですね。
もう今ではちょっとね そう見えないかもしれないですけど、い
や
い
や
い
や生ゴミはどこからもらってきてみたいな感じなんですか。
そう下水処理場とか行ってもうそれこそおでとかも採取しに行ってましたね。
すごいですね。なんかこ あのミライアクションフェス、まあ本当に目前となって、きましたけれども、なんかこの、まあ、リスナーの皆さん含めて、まあ、参加される皆さん、うん、興味を持ってくれた皆さんにですね、うん、なんかこのミライアクションフェスを通してなんかこう変わってほしいなとか、こういうことになんか、うん、意識を変えてほしいなとか、なんかそういうふうにこう、目指しているものというか。
そうですね、さっき私環境問題学んでたっていうふうにお伝えしましたけれども、今 SGI ユースとして活動している、なんでそこに至ったのかっていうと、やっぱり環境問題を学べば学ぶほど技術の向上も大事ということは もちろん本当にそう。ただやっぱり技術を持った人がどういう考えを持ってるのかで、その技術を人を、まあ、苦しめることになるのか、地球を滅ぼすことになるのか、それとも地球を守ることに使っていけるのかって、やっぱり心って大事だなっていうことに、うん、挑んでいけるのってどういうところなんだろうっていうふうに思って、やっぱりこの創価学会という中で自分をやっぱり成長させ続けていきたいなっていうふうに思って、まあ、今に至ってるっていう感じなんですけれども、まあ、まさに本当に今回の未来アクションフェスをやることによって、多くの人がなんか環境問題とか気候変動とか核の問題とかにやっぱり興味を持ってもらう、また自分のはじゃあそういう問題があることを知った上で、じゃあ自分はどういう考えでいくのかなっていうところを、うん、なんかみんなで語り合ったり考えていくきっかけにやっぱりしていきたいなっていうふうには思っていたりはします。あとは昨年の9月にはSGI の192カ国地域ありますけれども、全大陸から代表メンバーが集まって世界青年サミットっていうのを、まあ、うちの団体の中でやったわけですけれども、はい、その時にケニアのメンバーが、まあ、自分の地域では気候変動の問題によってやっぱり貧困だったりとか、あらゆる貧困が起こっている、それによってやっぱり争いも生まれている、うん、そういう中やっぱり私たちには何ができるんでしょうかっていう問いかけを、まあ、してくれたんです。でやっぱりその時に会場が本当になんかもうぐっと空気が変わったんですよね。なんか理想論とかじゃないっていうか、本当に今すぐみんなで何か行動を起こさなきゃいけないって、自分の仲間だったり友達がこんだけ悩んで実際に苦しんでる人がいるのに、そのままでいいって思う人って誰もその会場にいなかったわけで、みんなでやっぱり何か行動を起こしていかなきゃいけないよねっていう風になって、それが今回の、まあ、その後ミライアクションフェスやるってなったので、やっぱり私はその時に発言してくれた彼の言葉をなんか本当ずっと胸に抱きながら日々活動しているっていうような状況もあります。
そうなんですね。
小池さんはいかがでしょうか、このミライアクションフェスに向けてご自身で何か持って、考えておられることですとか、もしくはこの運動にこう参加された皆さんに期待することですとか何かあれば。
ありがとうございます。やはりですね、ここまで、まあ、大きくの人が集まり、まあ、それなりの思いを持って関わるというようなイベントになってきています。で実際実行委員会をやっていく過程でいろんな方とですね交流し、まあ、やり取りし、そういう中で、まあ、いろんないいアイデアも出てきますし、すごいこう思いとかも聞くという、まあ、すごいいいプロセスになってきたなというふうに個人的には思っています。でこれがまあやはりきちんと成功するためにも、そのゴールに向けてはやっぱりこの会をきっかけにですね次の動きが始まる、つまりこのフェスはゴールではないとは思っているので、このまあフェスを通じて次につながる、それはもちろんまあ大きなことで言えば9月の未来サミットかもしれませんけれども、一人一人にとって次の動きになるというようなのが大事かなと思っています。やっぱり大きな話で大きい ことを言うというのは、まあ、もちろんそれはそれで重要かつ、まあ、やらなきゃいけないことではありますけれども、先ほど申し上げた通りやっぱり地域で人々がまあつながり、その中で声を上げていく、さっきのアクトナウじゃないですけれども、やっぱまず声を上げていく、でその声がまあいろんなところの声と重なり合って大きな声となるというのがやはり重要で、それがまあ今の政治を動かし、地域を動かし、企業を動かし、より地球環境にとって良い、かつ 人類全体にとっても良いような取り組みにつながるというふうに思っているので、先ほど、まあ、課題は大きいというのと、まあ、個人一人一人がその何かじゃあプラゴミを一つ増やさないということ自体がまあ大きな変化にはつながらないみたいな話も前回ちょっとありましたけれども、もちろんそれはそれで重要なんですが、やっぱりそこでこうつながっていく、そしてこのつながりを生む場にこの未来フェスがなるというのが重要かなと思いますし、多分そのこの未来フェスの本当の成果はその場じゃなくて多分1年後とかいうとこで見えてこないとダメなんじゃないかというような危機感は、というかその責任感というのはあるかなと思っています。だからこそ、そのもちろんこの準備に向けてはですね、関係者あの一度頑張ってるわけですけれども、同時に少しずつじゃあ終わった後どうするかってことも、まあ、アイデアが出てきてるってのは一つすごい楽しいことでもありますし、 ある意味このこれを聞いてる方もですね、このフェスも当日もちろん参加される方、視聴される方もいるかと思いますが、そこにとどまらない展開になるんじゃないかなとは思っています。
じゃあ今小池さんおっしゃっていただいたように、やっぱりみんなにとってのこの、まあ、スタートにしていけるような、そういうアクションフェスになるといいなっていうふうに私も思いました。ありがとうございます。
なんかこの今日のラジオを聞いて自分事だなって思った方も多いんじゃないでしょうか、ね、すごいいろんなお話が伺えて私自身も勉強になりました。
じゃあいよいよ未来アクションフェス本当に目前というふうになってきましたけれども、まあ、なんかねせっかくお越しいただいたんで、まあ、政教ラボに何かしらなんか情報を提供いただけると嬉しいなって思うんですが、
お願いします。
なんかアクションフェスでこれやりますとか、なんかこういうことを考えてますってなんかございますか。
もう今ホームページとか X、インスタグラムに全情報載せてますので、
はい、
ちょっとここだけで出せるネタが今もうないぐらい出しちゃってるって感じなんですけれどもでもまあ一つ大きいのはやっぱり今回参加申し込み本当に多くの方にしていただきました。国立競技場7万人収容人数あるんですけれども、はい、それをはるかに超える方に応募いただいて、絶対行きたかったのにチケット取れなかったっていうような声もたくさん届いている。そういう中で何かやっぱりこちらとしてもすいませんだけじゃなくて、せっかく意識持っていただいてるから何かしたいということで、当日ライブ配信をすることになりました。
すごい、
ありがとうございます。
あの URL は公式のミラクションフェスの X とかで載ってますので、そういうところから飛んで見ていただければというふうに思いますが、全国どこにいても見ることができますので、ぜひ多くの方に視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。
ありがとうございます。
行けない人も行けない人も、
はい、参加することはできるという思いで、ぜひそのライブ配信もねご視聴いただければと思います。それでは名残惜しいですけれども終了のお時間が近づいてまいりました。
はい、番組では皆さんの感想をメールで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字でlabo@seikyo-np.jp です。感想だけでなく今後取り上げてほしい話題などもあればどしどし送ってください。ラジオネームも大歓迎です。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。今回は未来アクションフェス実行委員会からグリーンピースの小池さん、SGI ユース大口さんをお迎えしてナビノスケと
トムさんがお送りしました。